では、本日の聖書朗読の箇所は、ヨハネの福音書の20章1節から18節までになります。新約聖書の227ページになります。ヨハネの福音書の20章1節から18節までです。新約聖書の227ページになります。ではお読みいたします。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走って、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た2人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼がその野の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登ってはいないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは行って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。今お読みいたしました箇所から、復活されたイエスと題しまして、鈴木手もて牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
イースターとはイエス様が復活された日を覚えて祝うキリスト教の一番最初からあった祝いです。イエス様はかつて言われていた通り3日目によみがえられた。イエス・キリストの十字架の死は私たちの罪と死を滅ぼすため、そして復活は私たちに命を与え天の御国に迎えるためであったと聖書は告げています。教会が伝えてきたその証言を信じ、誠にイエスは神の子であると信じる者には、このイエスがもたらされた命が与えられるのだと聖書は教えています。この私たちのキリスト者の信仰の中で最も大切なこのイエス様の復活のことを今日は御言葉から共に覚えてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを天の地なる神様、あなたが私たちに与えてくださったイエス・キリストの十字架の愛を覚えて感謝いたします。そして今日はそのイエス様が墓より蘇られたことを覚えて、その恵みを感謝するイースターを迎えました。どうか私たちの心を開いてくださり、私たちに与えられている恵みの素晴らしさを十分に受け取ることができますように望んでいてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように、お委ねしてイエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ただいま読んでいただきました聖書箇所はヨハネの20章の聖書箇所は1節から10節の前半と11節から18節の後半部分に分かれています。10節までの前半では空の墓の出来事が述べられています。11節からの後半では復活されたイエスがご自身を表されたという出来事が述べられています。これは4つの福音書に共通して言えることですが、イエスの復活はイエスが納められていた墓が空になっていたという出来事と、その後に復活されたイエスが弟子たちに現れたという出来事によって証言されているのです。まず空っぽの墓の出来事についてご一緒に見てまいりたいと思います。1節、さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。安息日が明けた日曜日の早朝、マグダラのマリアはイエスの遺体が納められていた墓に向かいました。他の福音書にはマリアの他にも仲間の女性たちが居合わせていたことが告げられていますが、この福音書ではマリアだけを取り上げてイエスとの個人的な関係に焦点を当てています。女性たちが墓に向かったのはイエスの体に香料と香油を塗るためでした。イエスの遺体は十字架から取り下ろされた後、アリマタヤのヨセフというユダヤ議会の議員でイエスを慕っていた人物に引き取られ、彼が持っていた新しい墓に納められました。それは岩に掘られた墓で、入り口に掘られた溝に大きな石を転がして閉じる作りになっていました。同じく議員でかつて夜にイエスを訪ねた というニコデモも人香と沫薬を混ぜたものを持ってきてイエスの葬りに立ち会いました。マグダラのマリアとガリラヤからイエスに従ってきていた女性たちはイエスが十字架から取り下ろされた後アリマタヤのヨセフの後について行き遺体のイエスの遺体が納められる様子を見届けました。そして彼女たちは家に帰るとイエスの体に塗るための香料と香油を準備したのでした。イエスが死なれた次の日は労働や移動が禁じられた安息日であったためマリアたちはこの安息日が明けた日曜日の早朝に墓を訪れたのです。男性の弟子たちがユダヤ人を恐れて身を隠していたのに対し女性たちは主イエスへのひたむきな愛を持って力強く行動したのです。ところが行ってみると墓の入り口に置かれていた大きな石が脇に転がされていたのです。マリアは驚いてペテロともう一人の弟子ヨハネのことですけれどもこのペテロともう一人の弟子ヨハネにこのことを知らせると二人は走って墓に向かいます。先に着いたヨハネが身をかがめて中を覗いてみるとそこにはイエスの遺体を包んでいた麻布が置いてあるのが見えましたが墓の中に入ることはしませんでした。シモン・ペテロは到着するとすぐに墓の中に入ってイエスの体を包んでいた麻布だけが置いてありまた離れたところにイエスの頭を包んでいた布が丸めて置いてあるのを目にしました。墓が荒らされた様子はなく遺体が置かれていた場所にそっと雨布だけが残されていたのです。墓荒らしであればきっと雨布も持ち去ったことでしょうしもしイエスの仲間がイエスの体を運び去ったとしたら雨布に包まれたままの身体を運んだでしょう。それにもし誰かイエスの敵が遺体を盗んだとしたら彼らはその遺体を人々の前に晒してイエスが復活されたという弟子たちの主張に真っ向から反対したことでしょう。しかし聖書にはただ雨布だけが残されていたというこの状況を伝えているわけです。8節、その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。今日の箇所では見るという言葉が1節、5節、6節、8節と繰り返し述べられていますがこのうち6節で使われている見るという言葉はじっくりと観察することを意味する言葉が使われておりまた8節の見るという言葉は心の目で見ることを意味するギリシャ語が用いられています。単に目で見ることからじっくり観察する心の目で見るというふうに内面的に深まっていく様子がうかがえるのです。墓には荒らされた形跡はないばかりか人の手が触れた様子すら見られない。イエスを包んでいた布と頭に巻かれた布はそのままに残されイエスの体だけがなくなっている。この状況を見てヨハネはイエスの体が人の手によってどこかに移されたのではなく神の介在によってよみがえったのだと信じたわけでした。そのようにしてヨハネは復活の主を見ずして信じる最初の人となったのでした。この20章の最後29節の言葉にあるように 見ずして信じる者は幸いですと、イエス様が復活の主が言っておられるように、ヨハネは復活の主に出会わずして、復活の主を見ずして信じる最初の人となったわけです。そしてヨハネはこの福音書の読者、後の時代のキリスト者たちにも同じように、見ずしてイエスがキリストであることを信じることを望んでいるのです。9節、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。イエスの愛された弟子ヨハネはこの空の墓と残された天布の形跡を見て、主イエスが復活されたことを信じました。しかし二人の弟子たちはこの時はまだ聖書がイエスの復活を予言していることを理解していませんでした。ヨハネはこの福音書を晩年に書いていますから、イエスの十字架が旧約の言葉の成就であったことを多く記しておりますが、この時点では理解していなかったのです。それで彼らは自分たちのところに帰って行きました。11節、一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。11節からはマグダラのマリアに復活された主イエスが現れたことが記されていきます。この福音書ではマリア一人が取り上げられておりますが、他の福音書では複数の女性が共にイエスの体に香油を塗るためにやってきたと告げられています。今日の箇所の20章の2節にですね、私たちには分かりませんと述べられていましたように、このマグダラのマリアは複数いた女性たちを代表して描かれているものと思われます。そしてシュエスがマリアに個人的に現れたことを強調しているために、このようにマリアだけが描かれているのだと思われます。ガリラヤでイエスに悪霊を追い出していただいてから、イエスに従い続け、イエスの他によるべのないマリアに復活の主イエスは最初に現れてくださったのでした。彼女は悲しみに暮れて墓の外に立っていました。せめて香油を塗って丁寧な葬りをして差し上げたいと望んでやってきたものの、そのことすらかなわず、主が取り去られた悲しみがあふれて泣いていたのでした。12節13節、すると白い衣を着た二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。墓の中を覗くと、イエスの体の置かれていたところに白い衣をまとった二人の御使いが座っているのが見えました。御使いたちはマリアになぜ泣いているのですかと問いかけますが、しかし彼女はなおも誰かが私の主を取ってきましたと、主がおられないことに悲しむばかりでした。一体誰が何の目的で主イエスを持ち去ったのか見当がつかず、困惑していた様子がうかがえます。そのマリアに慰めと希望が与えられたのは、彼女が復活された主イエスと個人的に出会うことにおいてでした。14節から16節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、 どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？とイエスが後ろから呼びかけますが、朝もやの中でまた涙に覆われていたためか、マリアはそれがイエスだとは分からず、園の管理人だと思って、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取りますと涙に暮れながら必死な思いを伝えます。するとイエスはマリアと彼女の名を呼ばれます。それで彼女はそれがイエスだと分かり、ラボニ、先生と答えました。原文のギリシャ語ではこの16節だけはマリアムというヘブル語の表記でマリアの名前が書かれています。マリアム、ラボニ、そのようにこのヘブル語で呼び交わしたということがここに告げられています。慣れ親しんだ呼び名で呼ばれ、マリアもラボニと普段呼んでいたようにヘブル語で答えたのです。マリアは羊が羊飼いの声を聞き分けるように主イエスの声を聞き分けたのです。イエスの足元にすがりつく彼女の目には喜びの涙があふれていたことでしょう。悲しみの涙が喜びの涙に変えられる。主イエスの復活の出来事は私たち一人一人にとっても悲しみを喜びに変える出来事です。イエスの死と葬りを見届けたマリアにとってこれは本当に思いがけない再会であったことでしょう。11年前の東日本大震災の折、避難所で再会できた家族や仲間が涙を流して抱き合って喜んでいる姿をたびたびテレビで目にしました。もう二度と会うことができないと思っていた大切な人との再会、それは私たちにとって言い表すことのできない喜びです。マリアもイエスに抱きついてこの上ない感動と喜びに浸っていました。けれども主イエスはマリアに、私にすがりついていてはいけません、私はまだ父のもとに登っていないのですと言って諭されたのです。この時まだイエスは天の父なる神のもとに登っておられなかったのです。主イエスには十字架の死と復活を成し遂げた後、天の父なる神のもとに登って神に近づく人々がイエスを信じて救いの恵みに預かれるように取りなす働きが残されていたのです。マリアにはイエスが天に登られ父なる神の右に即位されるのを妨げることは許されず、地上での再会の喜びにイエスを引き止めてしまうことは許されていなかったのです。十字架と復活を遂げられたイエスは天に昇り、全能の神の右に座し、ご自身を信じるすべての者たちを引き上げ、天の住まいに迎え入れるために、天において私たちのために取りなしてくださっているのです。今日は中心聖句に第一コリントの15章20節を選びました。手法の内側のページに印刷されておりますので、ご一緒に読んでみたいと思います。手法の内側のページの左側に書いてありますので、第一コリントの15章20節をご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。 眠った者とは地上の命を終えた者のことです。イエスを信じて地上の命を終えた者は主イエスの復活の命に預かることができると聖書は告げているのです。このことは私たちの地上の生涯における何よりもの慰めであり希望です。復活され、罪と死の力に勝利され、今も生きておられるイエスが私たちと共におられる。だから私たちはイエスの十字架に表された愛に感謝して、与えられている命を尊び平安をいただき希望をいただいて歩むことができるのです。地上の生涯がどんなに苦しみの多いものであったとしても、またどんなに悲しくつらい別れ方だったとしても、イエスを信じる者たちにはこの天における慰めが約束されている。このことは私たちの地上の生涯における何よりもの慰めであり希望であります。良い羊飼いが羊のために命を捨てたのは一匹一匹の羊のためであり、羊たちが命を受けるためでありました。良い羊飼いとして来られた主イエス、迷える羊の一匹一匹の名を呼んで探し出し、一匹の羊のために命をも捨てる、世の罪を取り除くために来られたキリスト、その復活の命は今私たち一人一人に差し出されています。私たち一人一人に差し出されているこの罪の許しの恵み、永遠の命の恵みというものは、ただ単に私たちの罪が免罪されているということだけではなくて、罪が許されるというのは神様の前に義と認められて、そして神様との交わりに生きるということです。このイエス・キリストの十字架に表された限りない愛をいただいて、私たちが希望をいただいて平安をいただいて生きることができる、それがこのイエス・キリストが復活されてくださったという出来事の恵みです。この復活の命は今私たち一人一人にも差し出されている。マリアが振り返って復活の御声に応えたように、まことの羊飼いである主イエス、十字架の苦しみ絶望を通って復活された主イエスの呼びかけに応えるところに、親しい主との交わりに生きるところにこそ私たちの復活があるのです。主はマリアに言われました。17節後半、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに上ると伝えなさい。イエスを見捨てて逃げ去ってしまった弟子たちが、ここでは私の兄弟たちと呼ばれています。そして私の父であり私の あなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方というふうに、イエス・キリストのこの贖いの御業によって、救いの御業によって 私たちも天の神を父と呼ぶことができ、私の神と呼ぶことができる恵みに預かっていることが示されます。マリアは兄弟たちのところに行って、イエスが復活されたことを知らせるという務めが与えられました。18節、マグダラのマリアは行って、弟子たちに私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。こうしてマリアはイエスの復活の証人として、はじめに使わされた人となりました。このイエス・キリストの墓からの復活ということは、私たちの経験を超えた出来事でありますので、なかなか信じることが難しいことであると思います。当時の弟子たちさえも、そのことをなかなか受け入れることができなかったと聖書は伝えています。しかし復活の主に出会った弟子たちは、十字架で死なれたイエスは一見この世の不正と暴力によって排斥された惨めな敗北を遂げたように見えるわけですけれども、実はそこに神の救いのご計画があったということを知るに至るわけです。一見この世の不正と暴力によって排斥された惨めな敗北者であったように映るわけですけれども、そこに復活という大逆転が待っていた。地に落ちた一粒の麦が死んで多くの実りを結ぶように、神にご自身を捧げ切ったイエスの死は多くの人々に命と勝利をもたらすものとなったのです。権力者たちによって捕らえられ反逆者として処刑されてしまったあのナザレのイエスが、私たちに死からの解放を与えるために来られたメシア、私たちをあらゆる苦しみ絶望から救い出すために来られた神の御子であったと聖書は告げるのです。この復活の出来事は私たち人間の経験を超えた出来事です。これを目にした弟子たちでさえも疑い戸惑ったことが伝えられておりますように、現代の私たちにとっては一層受け入れがたい事柄です。2000年も昔の古代人の証言など当てにはならない、どうせ弟子たちの作り話だろうとか誇張だろう、きっと心に幻を見たのだと、そんなふうにイエスの体の復活を否定する意見が後を絶ちません。しかしイエスの復活こそ私たちの信仰の要であり救いの根拠です。この復活のイエスを信じる信仰において、永遠に生きておられる神との交わりに生きることによって、私たちは自分たちの思いを超えた神の平安を与えられ、新たな力をいただいて生きることができるのです。弱さの中に強さを、悲しみの中に喜びを、絶望の中に希望を見出すことができる。死に勝利されたキリストを信じる者たちは、このイエス・キリストの復活の命に預かり、どんな境遇に置かれても慰めと希望を持って歩むことができるのです。 お祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、あなたが御子イエスにおいて表してくださった限りない愛と慈しみを覚えて、あなたの御名を賛美いたします。この空の墓の証拠を持って、イエス様が本当に復活されたことを信じた弟子たち、そしてイエス様が直接に現れてくださったことによって、その復活の証人として使わされるようになったマグダラのマリアの場面を読みました。このイエス様が遂げてくださった十字架と復活の御業を通して、私たちもイエス様の復活の命に預かり、そしてあなたとの親しい交わりに迎えられていることを覚えて感謝いたします。さまざまな出来事があり、どこにあなたがおられるのかと嘆いてしまうような私たちでありますけれども、確かなこのイエス様の復活を私たちが見つめ続けて、そしてあなたにある命と喜びに生きることができますように、助け導いてください。またあなたのことを知らずに苦しんで希望のない歩みをしている一人一人に、どうかあなたが働きかけてくださって、あなたを信じる信仰へと導いてくださいますようにもお願いいたします。私たちもあなたの復活され、あなたが復活させてくださったイエス・キリストの証人として、証人として、私たちの周りにいる一人一人に、このイエス様の復活の希望を、慰めを伝えていくことができますように祝福してください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで
新聖歌126番地を越え高く、これを賛美しましょう。